ようございます、ももこです。今日は、金曜日です。何日、今日25日ですね。4月の25日の金曜日です。金曜日は今月はピラティスのレッスンがいつもよりねちょっと30分早くスタートするので、延長じゃないわ、センターお預かりの方に息子をちょっと早めに送って、今、出発前の、10分ぐらいでね収録しております。先週は急なね息子の体調不良でちょっとバタバタした金曜日を過ごしたんですけど、今日は朝早く、送ったこともあって、で昨日ね久しぶりに体のこう座学的な学びをしたので、ちょっとアウトプットがてら感じたことっていうのをお話ししたいなと思って、少しだけお話ししていこうかなと思ってます。でこの時期どうですか、皆さん体調とか崩されてないですか？私はこう体調はね崩してないし、割と最近睡眠が深くって、体調はいい方かなという感じなんですけど、時期的なものなのか、去年とかも思い出してみると、やっぱこの時期ってどんよりした気分というか、天気にもね左右されてしまうというか、すごい天気がカラッと晴れて青い空が見える日はちょっとこう気持ちも晴れやかになったりとか、今日みたいにちょっとねまたひんやりしていて、そんな日はちょっとこう、あんまりこう絶好調とまではいかないなっていうような感じです。でこうね新学期も進学があったりとか、新学期始まって、子どもたちもね新しい、メンバーの中でこう順応していくというのかな、そこに慣れていくみたいなところで、こう結構ね無意識なところでちょっとこう、自分の気持ちを調整するかのように、お家に帰ってきたらちょっと自分を今までちょっと溜まってたものをぶつけてみたりとか、そういう時期なのかなっていうふうに思う中で、昨日はねセルフケアの、まつわるお話だったんですけど、全体を通して、その方がね伝えたかったのは、体のねサインに意識をね向けましょうねっていうところでした。セルフケアってこう自分をケアすること、ご自愛することとかって、こうまだまだやっぱ意識高い人がやることって思っていたりとか、するだろうなっていうところと、あと最近私自身もよく使うけれども、緩むっていうワード、緩ませようねとかほぐしましょうねとか、私がすごく体を動かすお仕事をしてた時は、緩ませるとかほぐすっていうよりもどちらかというと鍛えて、こう筋力アップしてっていう、持久力アップしてとか、そういう方にフォーカスされてたのが、最近こうすごい緩ませる方にフォーカスされているなっていうのを、レッスンをしている立場でもあるからこそなのか、すごく感じるなって、目にするなっていうイメージがあって、昨日のお話でこう緩ませるだけでは解決しないっていう、こう言葉がすごく響いて、いやーすごく体感したというか、私もこう緩ませる緩ませるっていう風に、力抜いて力抜いてっていう風に、レッスンでもね割と言うんです。でだけどなかなかそれに反応してくれる、反応する、素直に反応できる体を持ってる人っていうのが本当に少なくって、こう少しずつ少しずつその緩むっていう感覚がつかめてきているっていうのも、私はレッスンをしていてねすごく感じていて、でその人自身が変化を感じてるかっていうのはちょっと分かんないですけど、 毎回レッスンの後にね背中を押すんですけどね、その背中がもう全然触り心地が違うんですよ。なんかこうすごく動ける人イコール緩んでるってわけでもないんですけど、なんだろうな、なんか背中がふわっとしていて呼吸もしっかり入って、こう皮膚感覚的にはすごい柔らかいんですよね。その体を継続的にこう意識を向けて動かしている人っていうのは、でそういう人が全てすごい機能的にめっちゃ動けるかっていうとそうではないんだけど、絶対に言えるのは呼吸が深いっていうのはそうかなと感じていて、でそれが今来てくれてる人ってほとんどリピートの人で、休むこともあるけれども、大体こう定期的に、1年ぐらいは続けてるっていう人たちばかりで、なんかこうここに来るまではすごい長かったなっていう感覚もあるんですけど、この私自身もレッスンでこうもちろん言葉だけじゃなくこう、ね、触ったりとかしながらこう導いたりする中でほぐすとか緩むっていうことを導いていくようにレッスンはしてるけれども、やっぱなかなか難しいなって、言うだけではなかなか難しい、理解してもらうっていうのも、難しいっていうふうに、思ってた。で思ってるからこそすごい言っていたっていうのもあったんですけど、こう今の人はね、そもそももうバリア機能っていうのが、だからこうなんていうかな、緩んでるっていうのを理解してる人ってまだこう体がね緩んでいる状態だなとか、あ今日はちょっと張ってる状態だなとか、なんかこう自分の体の感覚っていうのを、分かってる。だけど最近多いのはもう体が石状態で、もうなんかこう緩むとか張ってるとかっていう前にもう麻痺しているし、もう体がバリアを張っているから反応もいまいち分かんない。動かしても、例えばほぐして、手でほぐしてもそのほぐしているところに痛みが感じなかったりとか、こうそもそも肩こりがこうすごい、肩が凝ってる張ってるのに、本人は気づいてなかったりとか、なんかそういう人が増えているっていうふうに言っていて、なんかこう自律神経とかのお話もしてたんですけど、自律神経も、交感神経副交感神経って大きく2つあるよっていう風に、結構ね知ってる人も多いかなと思うんですけど、今はねなんか3つって言われているみたい でとにかくこう麻痺しているカチコチな人が、多いっていう話を聞いて、いや間違いないなというか、すごいなんかこうスッと、この自分がね日々レッスンしてる中で体感してたことが、だからだったんだっていう風に感じ取れました。でそのレッスンに通ってる人とか、レッスンに通ってなくてもこう話を聞いてたりとかすると、あなんかこの人、なんか私自身体のね仕組みを学んでるからこそ、この人きっと多分体、このままだと不調が出るよなとか、きっと体凝ってる、もう凝り固まってるなって思ってる人にね話を聞いても、本人あんまり気づいてなかったりとか、いやそんな肩凝ってないって言ったりとかするのが、結構今までなんでなんだろうって、こうどうしたらいいんだろうっていうか、なんかこう、あそうだったんだ、じゃあもう解決ですねっていう風に思えないなと思いつつも、あでもそういう体の人もいるのかなぐらいで思ってたけど、やっぱり今はそういう人が増えているっていうのをね、体の仕組みをセットで聞いた時に、やっぱ本人気づけてないことっていうのがあって、そういう人ほどセルフケアっていう意識を、ケアしましょうっていうところではなく、まず体に意識を向けて体のサインに、気づいていくっていうことの体験が、なんかこうより大事なんだなっていうふうに、すごく思いました。で そう、その疲労感を感じている場所っていうのが脳なんですけど、その脳のなんていうかな、こう体の調整力とか、まあ、不調のサインを送ってくれてるのが脳神経とつながってるのが、まあ、五感の部分で、でそのつながってる部分の五感の部分っていうのが、まあ、全身一緒っていうわけではなくって、指先とか手とかこう結構顔の部分、まあ、口だったり鼻だったりなんかそういう部分にあるんですよね、大きく。でやっぱりこう五感を大切にしましょうとか、こう、体の不調、私はよく体不調だなって思ってすごい快適な状態に戻ってきた時にすごく五感の喜びを感じるんだけど、あ、こんなに香りっていい香りするんだなって、鼻で香りを嗅ぐっていうことが久しぶりだなって感じたりとか、なんかこう、なんかこう太陽の光がねすごく心地よく感じたり、その体感覚として感じたりとか、なんか五感と心と体ってすごいつながってるなとか、健康なと、状態イコール、まあ、五感を感じれられる自分自身みたいなところも感じていて、なんかそれがすごくしっくりきたというか、脳の疲労感が、まあ、あ、違う、疲労感、体の疲労感が脳で感じているっていうところで、その五感のセンサーが、まあ、脳に指令を与えてると思うと、やっぱ脳の疲労感でこう刺激がいっぱいな状態で五感をやってもね、なかなかこう分散するというか感じることも減っていくんだなって、昨日話を聞いてて思って、逆にね違うこうなんていうかな角度からいくと、五感に集中したりとか、こう今この瞬間に集中して今何を感じているのかってとか、今目に入るものって何が入ってくるかなとか、だからそれをセットで体に意識を向けるっていう、自分の体と心って今どんな状態だろうっていう風に、まあ、意識を向けていくと、その脳の疲労感っていうのも、なくなっていくっていうわけじゃなくて、その体のサインっていうところにすごく気づいていくことができるんだろうなと思って、で私はこの五感を通してこう自己探求を楽しむっていうことで、ピラティスもそうだけれども、あの今やってるピクティスタジオでも、フリーランス向けにね、こうちょっとビジネス的に言うと起業のサポートみたいになるんですけど、でもまあ全部トータルして同じことかなっていうか、自分らしくこう働いていこうよとか、自分らしく暮らしていこうよっていうこと、やっぱ心がワクワクしたりとか喜びを感じるっていうことが土台として考えた時に、暮らしだけでもダメで仕事だけでもダメで、まあ、トータル自分自身って考えた時の、まあ、角度が違った届け方をやっている中で、こう五感を感じるとか、まあ、感情がどうかっていうところはどっちのこうサービスにも大切にしていて、でそれを今度ねワークショップでやるんですけど、なんかこう自己探求っていう風に言ってるからね、そっちのイメージがすごく強いというか、まあ、どんなイメージをみんな持ってるか分かんないんですけど、まあ、五感を感じるとか感情をまあ感じるとか、まあ、言葉っていうのも、そのやっぱ口が凝ってる状態、その言いたいことも言えないとか、こうできなきゃで、すごい思ってる感情と言葉が違ったりとかする、まあ、それってちょっとずつなんかなみたいなストレスとして、まあ、溜まっていくんだなっていうことを改めてね、体の仕組みを学んで感じ取れたから、なんかそういう体験をね、いろんな形でね体験を通して、まあだからトータルってなんかセルフケアっていう言葉もしっくりくるというか、自分を、ケアしていく、でその整える先に、まあ、整えて終わりって、その整えるっていうのが本来あるべき姿じゃなくて、 なんかその自分自身を整えたことで何をしたいかって、もう整えるのがゴールじゃなくて、整えた先に自分らしくありたいんだとか、自分が思う生活で生きたいとか、自分の働き方で働きたいとか、自分が思う子供との関わりを作りたいとかね、家族との時間を作りたいとか、そういう先のことっていうのが、まあ、目的だったりとかすると思うから、なんかそういうところも自分でこう感じながら、自分らしくこう過ごせるこうティップスみたいなのをね、こう私のサービスで改めて届けていきたいなっていう風に感じました。はい、というところで、今からねピラティスレッスン行ってきますが、呼吸はすごく自律神経の中でもコントロールできる部分だし、吐くことでね、リラックスできる、緩むっていう機能があるからこそ、呼吸って手っ取り早くというか、誰にでもできるほぐすツールだったりとか、逆にねこう体幹に刺激を与えるツールだったりとかすると思うので、今日もしっかり呼吸を深めて、過ごしていきたいと思います。はい、っていうところで最後までお聞きいただきありがとうございました。良い一日を。